2ページです。心通じる手と手。3月に共に生きる佐伯市手話言語条例を施行しました。この機会に聴覚障害者にとって大切な言語、手話を学んでみませんか？目で見える言葉、ろう者の母語、手話は言語の一つです。普段皆さんは他者とどのようにコミュニケーションしていますか？市民の多くの人たちは音声による言語でコミュニケーションをとっています。相手に気持ちや意見を伝えるときは、日本語などの言語を使い、通じ合うことができます。けれど、聴覚に障害のある人の中には、手話、手や指、体の動き、表情などで意思を伝えるを使うろう者がいます。手話はろう者同士のコミュニケーションの手段として育まれ、発展してきた目で見える言葉です。聴者が音声の言語を持つことと同じように、ろう者は手話が母語であり、手話でコミュニケーションします。日本語や外国語などと同じく言語の一つです。かつては多くのろう学校で手話が禁止されていたにもかかわらず、手話が発展してきたのは手話がろう者のアイデンティティであったからです。ろう者は手話を必要とするすべての人が、いつでも、どこでも、容易に情報を得ることができ、コミュニケーションを十分に図れる社会に変わることを望んでいます。手話を学び、ろう者と会話することで、新たな楽しみが見つかる。共に生きる佐伯市手話言語条例、以下条例が、3月17日に定例議会で可決され、同月22日から施行しました。この条例は、手話が日本語と同じ言語であるとの認識のもと、手話への理解を深め、手話の普及と円滑な意思疎通の支援を推し進めていきます。また、すべての市民が心豊かに共に生きる地域社会の実現を目指していくものです。条例の施行をきっかけに、ろう者や手話について理解を深めてみませんか？外国語を学び、活用するように、手話を学び、活用する。ろう者とコミュニケーションを図ることで、新たな楽しみが見つかるかもしれません。3ページです。手話言語条例の成立で広める聞こえない人たちへの理解と手話の普及。条例の制定によって、聴覚障害者の未来が明るいものに。私たちろう者は、条例が成立したことで、聞こえる人たちに聞こえない人たちがいることを理解してもらい、その人たちが使う言語、手話を覚えてほしいと思っています。聴覚障害者は、普段の生活で様々な困りごとがあり、それらを少しでも良い方向に持っていくために条例を必要としていました。例えば、病院や銀行、コンビニへ一人で行くとき、名前を呼ばれても気づくことができない、目的の商品を買うことができない、などを経験しています。筆談でコミュニケーションが取れると思われるかもしれませんが、聴覚障害者の中には読み書きが苦手な人もいますし、筆談は手話に変わるものでもありません。手話を言語の一つとして、手話への理解と普及を進めること。市、市民、事業者がそれぞれの役割を知り、共同をして取り組むこと。手話に関する市の施策の推進方法を定め、総合的、計画的に進めること。施策のための財政上の措置を講じること。以上、4つを踏まえた条例が制定されたことにより、聴覚障害者や耳に障害を持つ子どもたちの未来が明るくなると考えています。もっと増えてほしい、スムーズな会話を作る頼れる手話通訳者。ろう者が市役所や学校などで要件を伝えるとき、頼りになるのが手話通訳者、以下通訳者です。聞こえない人と聞こえる人がスムーズにコミュニケーションを取ることができ、この取材も通訳者を介して行われています。 今はマスクをつけているので、通訳者の口元や表情を読み取ることが難しくなりました。手話には、手におはにあたる助詞がなく、口元を見て、私が、私はなどの違いを理解してきたのですが、マスクに隠れて見づらく、わかりづらくなっています。最後になりますが、聞こえない人は、目が見えない人や、車椅子に乗っている人のように、見た目では判断できません。手話を使っていれば、あの人は聞こえない人なのだとわかるようです。声をかけてもらえると、誰でも嬉しいもの。手話を学んでいる人は臆せずに、聞こえない人に話しかけてほしいですね。3ページ、写真3、写真1、佐伯聴覚障害者協会会長、西山智親さん。写真2、祝、共に生きる佐伯市手話言語条例成立、2021年、令和3年3月17日。写真3、佐伯聴覚障害者協会の皆さん。写真終わり。4ページです。覚えておきたい6つの手話。簡単な手話を覚えて会話をしてみましょう。おはよう。こめかみあたりから握り拳を下に下ろしお辞儀をする。こんにちは。人差し指と中指を立て、顔の真ん中に寄せてお辞儀する。こんばんは。両手を外から内へ動かし、顔の前で交差させてお辞儀する。ありがとう。1、片方の手のひらを下に向け、もう片方の手を甲の上に垂直に置く。2、上に置いた手を上げる。お疲れ様。片方の拳で手首のところをトントンと2回叩く。よろしくお願いします。1、鼻の前で握った拳を前に出す。2、顔の正面から手のひらを前に出しお辞儀する。QR コードで動画で詳しく学べます。知っていますか？手話マーク。ろう者などが手話を必要としている人を対象としたマーク。ろう者から提示された場合は、手話で対応をお願いします。窓口提示の場合は、手話で対応しますという意味です。筆談マーク。ろう者や音声、言語障害者など、筆談を必要としている人を対象としたマーク。当事者と窓口など、相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現しています。耳マーク。聞こえるが不自由なことを表すマーク。このマークを掲示された場合は、聞こえない、または聞こえにくいことを理解し、コミュニケーション方法を確認して伝える努力をしましょう。ヘルプカード。大分県版ヘルプカードは、外見からは障害のあることが分かりづらかったり、うまくコミュニケーションができなかったりする人の手伝ってほしいことが書かれています。5ページです。聴覚障害のある人たちが普段困っていること、生活、市役所、学校、病院などで要件がきちんと伝わりません。ポイント、手話通訳者がいればスムーズに要件が通じます。自治会や町内会で地区の決まり事が何かわからないままに決定されてしまいます。子育てする上で子どもたちの学校での様子や友達関係のことなど情報が足りません。仕事、会議や研修で話されている内容がわからないという悩みを抱えます。企業によっては、社内の守秘義務があり、手話通訳者の派遣をしません。ポイント、手話通訳者には守秘義務があり、社外へ情報を漏らすことはありません。職場のランチなど、聴覚障害者が健常者に囲まれていると、どうしても会話についていけなくなります。 買い物、レストランのメニューに写真がついていない場合、どのような料理なのかを尋ねたり、内容が聞き取れなかったりして伝わりません。突然の災害時、情報がすぐに入りません。ポイント、聞こえない人は広報車や地域の無線放送などの音声から情報を取ることは困難です。最近は事故や故障の場合にテロップや張り紙で状況を伝えることが増えています。聞こえない人の立場に立ち、どのような方法なら情報が伝わるのか、話の輪に入りやすいかを考えてみましょう。思いやりを持ち、行動することで聞こえない人の困りごとを解消することができます。始まっています。手話への取り組み。手話通訳者、要約筆記者の派遣。聴覚に障害のある人がコミュニケーションを円滑に行うために、市では手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。例、病院受診や市役所の手続きなどに同行、式典や講演会などのイベント行事に協力など。佐伯手話サークル白山。指文字や手話法を学びます。聴覚に障害のある人々との交流を通して、手話への理解、普及、意思疎通の支援などの活動を行っています。時、毎月第1、2、3土曜日、祝日を除く。ところ、社会福祉センター、目島。対象、手話奉仕養成講座を修了した人など。手話奉仕員養成講座。1年間の講座を通して、手話で日常会話をできるようになりたい。聞こえない人が助けを必要としているときに声をかけられるようになるのが目標です。問い合わせ、障害福祉課、電話 22-4514、平日8時30分から17時、ファックス 23-6002、e メール、手話@city-saiki.lg.jp